エメン主を感謝します。本当にありがとうございます。本当に、あなたの愛を、讃えます。あなたこそ本当に讃えられるべき方、私たち今ここに一人一人がこのようにして生きていれるのも本当にあなたに生かしていただき、あなたが支えてくださっているからです。本当にありがとうございます。皆に栄光が帰されますように。エーメン。そしてあなたの愛に多くの人が気づきますように。希望を失っている人たちが主を共に歩んでくださるあなたの愛があることに気づけますように。エーメン。主を感謝します。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。
感謝します。
エーメン。主を感謝します。本当にありがとうございます。エーメン。今日ですね、お祈りしましたら、一つ心にあることを、分け合っておきたいなと思いました。今ね、通過している人もいるかもしれませんけれど、これから、大変な時が来るかもしれないですよね。あるクリスチャンの方は患難というのをクリスチャンは通過することなしに、主のもとに行けるから心配いりませんって言ってますが、それはそうなればおめでたいことですが、そういう患難期前、患難期後、神の怒りの前、敬虚、いろいろ終わりの時の解釈についてはいろいろあるんですが、そのことは後で、しっかり、またもう一度聖書から学ぶとして、私たちは、自分の人生を振り返ってみても患難期ではなくても患難のようなものを通過させていただいてきたと思います。そして、主は賢くもそれらを使ってね、私たちを成長させて、くださると思うので、また引き続き恐れることはないということで、今日はそのことについて分け合っておきたいなと思いました。人は自分だけが取り残されているとか、理解してもらえてないというと本当に、くじけそうになりますよね。で、孤独を感じる時も本当にそうだと思います。最近読んでいた本の中に野党歌というのがあります。野党歌、太田俊夫さんですか、一つの学園を作られた学長さんになられたんですけれども、彼が医師の息子でね、学校へ本当は行きたかったんだけども学校に、行かせないという方針というか、家も貧しかったのかも分かりませんが、そういう中で進学できない、彼のところにね、先生が来てくださって、その先生が一緒に医師の手伝いをさせられているその生徒と一緒に医師の仕事を手伝うんですよね。そういう、そしてその先生がクリスチャンで、その先生の愛に打たれて、この生徒は変わっていくんですよね。本当にいじけていたものが、何でも自分はもうダメだと思い込んでいた彼がね、変わるんですね。でそれついにはね、今新潟に、その、学園を作って、学長さんになってなられたんです。
太田俊夫さんがその石屋の
息子だった
、うん、学校に行かせてもらえるんだ、
そう高校かなんかね、修学、そういう、でもその彼がね、結局教員の道を歩むんですよね。クリスチャンになってね、その彼にそういう仮面を与えた先生の影響を受けて、自分も良い教師になろうという決意をするんですね。で、同じようなことが続くんですよ。野党歌というのは、そのロングフェローっていうね、 詩人の詩があるんですね、うんうん、そしてそこに、私は矢を放った、どこにその矢が飛んでいったか分かんないけれど、ずっと後になったら樫の木にその矢が折れないでそのまま刺さっているのを見た、
うんうん、
で私は歌を大空に向かって歌ったってね、それがどこに届いたか分かんないけど、ある時私の友人がその歌を歌っていたっていうね、まあ、愛は決して破れず、愛はいつまでも続く、ね、そういうお話、で実際にそれが彼が受けたものをその子供に引き継いでもらうようなストーリーなんです、うん、最近読んだのはその続編なんで、続矢と歌というのが、すごく安くインターネットで見つけたんで、古本屋のそれで今読んでましたらね、彼が、その、まあ、有名校の中で、千何人も1400人くらいいる人たちの中でね、自分の担当している生徒が本当にダメなんですよ。1400人中の中で一番成績が悪い、で合格点をどうしても取れないっていうね、それで職員室でその、誰を休大させるかっていうか、誰を落第させるかっていう、その中でいつもその子が出てくる話に持ち上がるわけです。もう点数がもう本当に明らかに落第点だから、うん、こういう名門校の中で、この子をね、こういうふうに休大させたら本当にレベルが下がるから早く退学させるか落第させてっていうプレッシャーを受けるわけですね。でもその先生は、自分が責任を負いますから休大させてくださいってね、その進学し、学年を進ませてくださいって、そして結局1年経ってまた一番ダメなんですよ。どうしても頑張ってるんですよ、頑張ってるんだけどできないものはできないっていうかね、でも進歩あったじゃないですかって言ったらみんな苦笑するんね。それは、前回の点数が53点何点で、今年進歩あったって言っても54点です、0点何点が進歩したって言って、みんな先生たちが何て言うか、こう、笑うんだけど、で、そのたんびにね、その生徒と話するんですね。その時本当に頑張りますっていうね、本当に素直な生徒で、でも自分の頭をガンガン叩いて、で、である時もう私は学校を辞めますって言うんだよね。でその時どうしたって言ってね、本当にまあとにかく家族家は貧しいし、この頭がいくらやっても働かないと、でじゃあの先生は数えさせるのね、どれだけなんていうかその学校を辞めるための、ね、理由があるかっていうのを数えさせて、その時、まあ、いくつもあるんですけれど、家庭内でも暴力があるみたいね、そして、貧しさとかいろんなものを抱えているんですけど、で、まあ、先生はそれを聞いて、ああそうかって言ってね、でも彼は自分についてあまりにも悪いことを考えているからこう言ったんですよね、君にはいいところもあるんだって言って数えさせるんですよね。でそれがまた便所掃除みんな生徒たちが便所掃除を自分生徒たちの便所を掃除しようとしないんですよ。それで先生がし始めるんだけど、その時一人だけ学校の中で先生にそれさせちゃいけないって言って自分がやりますって言ってね、毎日バケツとたわし持ってきて、自分がやらないなら先生やらせることになるということで、毎日その子をやり続けていたんですね。池に石を投げるんだよね、この小さい石ころは君みたいだよって言うんですよ。でその石ころを池に投げるとね、その波紋がこう広がっていくの、綺麗な波紋が、 って、これは君だよって言って、あのちっぽけな石でもこういうふうにね、大きな岩ができないことをこういうふうにしてちっぽけな石ができることがあるんだって言って、でそれからあの彼があの変わって。本当に分かりましたって言って、まあ、彼はもともともう聖書の勉強会に出ていてあのクリスチャンだったんですけど、すごく今度大人びたことを考え始めていて、あの先生信仰がなくては教育はできませんよねって言って、うん、だったら先生どうして校長先生に証ししないんですかって言われて、あのちょっとしてじゃ あのいやそれはね猫に誰が鈴をつけるかっていうようなもんで簡単じゃないなとか言ってた、じゃあ私がしますって言って、その子が毎日校長先生のところに
本当の話
です、本当の話で、校長先生がバイブルクラスに参加して、でその次に一番あの手強い先生って誰ですかって言って、その職員室に彼が来るたびにとっとと消えろとかなんか先生からひどく言われるんですよ。それでもあの彼はあのぜひバイブルクラスに来てくださいって言って、あのくじけないで先生が数珠つなぎみたいにしてそのバイブルクラスに参加するようになったって書いてあったね。
そうそうそう、ね、
あので
だからその先生っていうのが太田さん、
うん、そうそう、その子を教えた、
ね、うん、
つまり自分が受けたその愛を、うん、あのこの子に教えたんだけど、うん、本当に今はあのまあ、この書いた時点でもう何十年も経ってるんだけど、うん、あのその子はあの障害施設のスタッフかな、
うん、
やってあの本当に輝いているという話でしたね。で、であるもう一つ美しいエピソードがあるんですけれど、うん、その子はあの朝早く起きて新聞配達してるんですね。で、まだ夜が明けない中に暗い中に新聞配達するんですけど、うん、その時あの彼は夜回っているとどこのうちに不幸があるかとか分かるようになるんですね。夜中ずっと電気が灯っていて、ああここではねあの病人を抱えているっていうのが分かる、でここでは人が死んだばかりだっていうのが分かる、それでそうした人たちのところで立ち止まって1分間お祈りするんですね、新聞配達しながら。でそればかりじゃなくて、今度この人に、イエス様のことを分かってもらいたいと思ってあの、新聞を置いていくんですよね、キリスト教新聞、で、その後で、この、病気を抱えていた男の子のお母さんが連れてこられるんですよ、教会かな、先生に引き合わせてくれるんですよ。でどういうことでそうなったかっていうと、この新聞を読んでた人が病人をその病気の10歳ぐらいの子供をずっと毎晩眠れなくて病気でずっと看病してるでしょ、どこにも行けなくて経済的にも大変になってきて、本当に家庭も大変だったみたいですけど、もう何ヶ月も子供が病気の状態で、そういう中であのその新聞をあの投函してくれて、彼女はなんだこれ、なんか頼みもしないのにあのこんな新聞入れて後で、ね、こんなのにお金払ってやるもんかと思って、でも退屈だから読み始めてな、であのまたとっとっとってきて、ある時ねもう全部新聞を取っていて、あのそしてそれそのまま返そうと思ったの、こっそり読んでたんだけど、でパッとドア開けたらそこでその少年が立ってたの、で手合わせてお祈りしてたの、でそのお母さんが何してんのって尋ねたら、あのきっとここに病気の人がいませんかって言ってね、きっといると思ってずっとここの前を通るとき、立ち止まって祈ってたんですって、どうですかって今元気になりましたかって言って、でその愛に打たれてあのこの人は、まあ、教会に通うようになったんですけどね、この少年自分はもうどうしようもないっていうね、そういう中であの 共にいてくれた神様っていうのがいるんですね。まあその、先生は神はあなたを見捨てないということを、口で語ってくれた人がいたっていうのは大きなことなんですけど、でもまた同時に実際そうなんですよね。本当に最も暗い時、こういう先生、奇特な先生が声をかけてくれればまたそれは素晴らしいんだけれど、ただ言葉ではなくて実際にこのさっきの歌があるように、砂の上の足跡のように、決して離れず捨てない、最も大変な時にね、共にいてくださるイエス様がいるんだということですよね。で、この話を聞いた時僕は思い出したんですよ。そしてすごく、ああそうだったんだって言ってすごく心を打たれたんですけども、まあ、この美しい話自体が心を打たれる素晴らしい話で、いかにね愛が大切かということなんですけれどもね、でも、そのイエス様が共にいてくださって決して捨てないというね、そういうことがすごく僕感じ取れたのは、この少年が新聞配達してましたね、実は僕もね新聞配達大学生の時やってたんですよ、もうその時僕はクリスチャンで、まあ、3時半くらいに起きてね、雪の中新聞配達して回ってたんですけど、まあ、お祈りして、それからまあ、私が新聞配るところは長岡だったんですけどね、そこは雪がすごく深くて、まだ雪かきがなされてないところ、私が一番最初なんですよ、そのアパートに行くのにやぶを越えて行くのが僕この深く、そして、配って歩いていたんですが、その時これを配る、新聞を配ってた時、ああ本当に福音トラクトを配りたいと思ってたんですよ、すごくそれが僕のこの一つずつこの世の新聞を配りながら、それが僕の願いでしたね。自分なりに一生懸命やってたんですけど、ある時万引きしていた連中を相手に毎日のようにみんな彼らのためにね紙芝居作ったりとかして、やっていて、で日曜学校の生徒たちも集めて、もう教会が他のところに移動してしまいましたから、そこに残された日曜学校の子どもたちのためにやってたんですけどもね、そのためにアパート借りてそこにやってたんだけど、その万引きしていた子どもたちのね一緒だということが日中学校の母さんたちに知られたんでしょう。まあすごく町でも有名な5人連中だったんでね、でそれで全然来なくなってきた時、僕は自分が借りたアパートでね、本当にすごくこう神が 何を自分にさせたいのか、一人そのもう子供たちも来なくなったアパートで、まあ、孤独っていうか先が見えない、自分は何をしたらいいのかわからないっていうかね、そういう時がありました。その時のことを神は思い起こさせてくださったんですよ。そしてなんかこう語りかけた感じ、かけてもらったような感じがするんです。私はその時あなたと共にいたよって、だから私の本当にそういうたった一人、まあ教会の人もあまり分かってもらえない、ね、そういう中で 私はあなたと共にいて、あなたの心の願いや、あなたの、本当に一生懸命やったのにそれが全部恨みに出て、なんていうんですか、失敗に終わっている、いて自分には何も残されてないように思えた時に、そのどん底に思える時に神は共にいてくれたっていうね。まあそれからその風呂舎の人が荒井さんという人と出会うんですけれども、自分がもう何にもなくなってしまったと思える時に神様は私は決してあなたを離れず捨てない。だから感覚的には自分が今までやっていたことが全部失敗に思えて、実際に目に見える生徒は来てないし、来なくなったし、ね、あそこにもう行っちゃいけないって万引きの、万引き連中と自分の子供たちを一緒にはさせないという、なんていうかそういう噂がバッとこう広まったんだと思うんだけれども、一見最悪で、暗い時が始まったように思えても、その闇の中でね、主は共にいてください、あなたには夜も暗くはなく真昼のように明るいっていう詩篇がありますけど、だから私たちには暗く見えるんだけれど実は全然暗くはない。私たちの暗闇っていうのは本当は素晴らしい夜明けにつながるものなんだっていうね、
その後でまた素晴らしいことが起こるんだもん
ね、実際にね、
その時はもうなんていうの、本当に先が見えない。
そう、その時に、ね、神は泊まる場所のないホームレス、僕を恐喝するんだけれど、その時、自分は本当に砕かれていたので神様の声にただ単純に従うというくらいヌートラルになっていた、それくらい空っぽになってました、この人愛するんだよって言ったら、ただもうそれしか響いてこないだけ、いろんなものを手放してしまっている状態、自分には本当に何もない、捧げるものもないし、次に何やったらいいんだということもないし、そういう状態でしたね。健康も損なっていたし、もうその子供たちの伝統に全部かけてたから、もうおそらく4年生には進級できなかったんじゃないかな、そこそこの成績で入ったんだけれど、どんどん下がる一方で聖書しか読んでなかったから、でも本当にその時に全くもうなんていうか真っ暗闇っていうのが終わってね、神がこれあなたのために使ってほしいと思ってこのアパートを得たんだけど、もうこれも使ってもらえなかったですってね、私はあらゆる面でもう全部ことごとく失敗というか、うまくいかないというか、何なんだろうっていうかね、突き放されたような、突き飛ばされたような闇の中にね、でそういう時にこの、僕を恐喝する人が出てきて、でもその時あなたの敵を愛しなさいって言ったという言葉に単純に従えたっていうか、でこの人が宣教師二人を連れてきた時に、旅人をもてなしなさいって言った時にまたただ単純に従えたっていうかね、それだけ空っぽ、それだけもう手放すものが何もない状態っていうかね、単純に慣れてたんだと思うんですね。でこういう言葉があるんですよ。あなた方のうち主を恐れ、そのしもべの声を聞き、次のところね、暗い中を歩いて光を得なくても、なお主の名を頼み、 己の神に頼る者は誰か、
うん、
暗い中歩いて光を得なくてもなお主の名を頼む者は誰かってあるんですけど、
うん、
私たちは暗闇を恐れちゃうところがありますね、うんうん、自分の今までのやり方が通用しなくなったから、自分の今までの経験したことがないことが前にあるとか、自分の、人によっては健康が損なわれるとか経済的にも大変になるとかいろんなことがあると思うんですけど、それをね私たちは暗闇のように思うんですけど、主は新しい日を迎えさせるために暗闇を通過させるんだと思うんですよ。聖書で一日っていうのは夕暮れから始まりますよね。だんだん暗くなっていくんですよ。それが一日の始まりなんですよね。でもそれは真昼のために備えるためなんですよね。黄昏の時から始まる日、一日、聖書的にはね、夕方から始まって真っ暗闇になって、そしてから夜明けがやってくるでしょ、ね、朝に一日が始まるんじゃない。
そうですね、
うん、だから何か自分はますます暗い状態に入っていくっていうふうに感じてたら、それは新しいことの始まりなんだと。それ真っ暗闇になったらそれこそ新しいことの始まりなんですよ。私たちは少しでも見えると少しでも見えるとそれに頼るんですよね。記憶に頼るし、自分の目を凝らして見ようとするし、自分の知識や知恵に頼ってはならないって聖書の言葉にあるんだけど、どうしても頼っちゃう。でももう耐えるものが何もないってね、もう全て手に持っているものが何もない、出し尽くしてますっていう時に、神はその時私たちを導くことができる、抱きかかえることができるし、新しい方向、新しいことを始めさせてくださるんですよね。僕が何かそこそこうまくやってたら新しいことに飛びつけなかったです。全部をストップしてくれた、で、これからこの世界がどういう変化をに、突入していくかわからないですけど、で、個人個人もね、それがただ社会的な変化や災害とかだけではなくて、家族の中でも変化があるかもしれないし、人間関係とかね、思いがけないことがあるかもしれないですよね。そういう時に本当にもうただアリ地獄みたいにただズルズルズルっとただ闇にね、もう闇が増していくばかりだと思って恐れないこと、神様の作られたこの一日のサイクルっていうのは、さっき言ったみたいに夜があり、昼、夕となり、ね、また朝となったっていうのがありますよね。で、季節もそうですよね。本当に冬があり、春があり、夏があり、ね、そういうふうに、だから本当に冬のような時、夜のような時っていうのを通過するようにできているんですよね。でもそれはさらに成長するため、また新しい始まりが待ってるんだと。そのたびに、だから私たちは夜を恐れない、冬を恐れない。それはまた一段成長するための機会なんだと、ふうにして見るようにできたら、これからもしね、そういう大変な時が起こっても、それは私たちがさらに素晴らしいこの始まりのために今通過するのはそれにふさわしくしてくださるためのものなんだというね、そういうふうなものの見方ができたらすごいなと思うんですよね。もし万が一観覧機がないとしても、 それは素晴らしいね、それはありがたいことでおめでたいんだけれど、もし、あるとしてもね、ないないって言ってた人が急にやっぱりなんだこれはっていうふうになって驚くんじゃなくて、それはもう一つの夜でも夜は必ず明けるっていう、ね、そしてその時イエスも私はそこにいたんだよ、決して離れず捨てない方とのつながり、あ、そうだったんですねって思える。でもますます私たちの主への愛っていうのが、で主との絆っていうのが深まる機会なんだと、いうことだと思うんですね。夜はよもすがら泣き悲しんでも朝とともに喜びが来るという言葉もありますね。うん、エーメン。
確かにそうだよ。そしてその、私たちのうちに働いてくださる主が、その私たちのうちにこう、育ててくれる、
うん、
そのものが暗闇の中でこう育っていくんだなって、
そうですね、
すごく感じました。だからそれはいいことなんだって、
うんうん、
そしてこうバーンって朝が来て、こうこうこの活動です。
今朝3時にね、
見ましたか？
星が綺麗だ、暗なんだけども、だから暗くないと星は綺麗じゃないんですよね。
そうですね、
真っ暗な時に見える、
真っ暗な時に見える。そしてあの街灯が明るすぎても星は見えないんですよ。
そうですね、
真っ暗だから星がもう、あの冬の星座のオリオンが輝いてました。本当に大空は神の栄光でしょ、表しでしょ、本当にこれ神の栄光なんだな。
これから世の中が暗くなっていってもクリスタの光がね、真っ暗だから、真っ暗だから見える。
じゃあ祈りましょう。アメン。主を感謝します。アメン。主を、今眠れない夜を過ごしている人や、そしてそのために不安に駆られたり、大きな病気になっていることを宣告されたり、愛する人の死別や苦しんでいる人をいつも看病しなければならなかったりとか、また親子の断絶、子供子育てで苦しんでいる人、闇の中歩んでまだ光をどこにも見出せないように思えている人たちもいるかもしれません。でも主はあなたは、私は決して離れず捨てない、その時あなたは共にいてくださって、で私たちの悲しみ涙を拭ってくださる、主よ、あなたはそういう方です。そしてそうして、共にいて私たちを慰め励まし導いてくださる方です。主よ、どうぞあなたの愛に気づけますように。アーメン。アーメン。ハレルヤ。主を感謝します。そしてあなたがそうしてくださる方であることを感謝します。アーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。あなたの慰め、励まし、恵みが本当に全ての人に注がれ、そしてそれがあなたであることを気づきますように。エーメン。皆が崇められますように。エーメン。感謝します。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。アーメン。